ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話をお届けいたします。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが社長、はい、10月に入りましたら、まあ、最初はまだね暑かったんですけれども、急にですね、はい、ようやくと言ったらいいんでしょうか、秋らしくなってきましたよね、はいはい、
ちょっとね少し雨もね降ったりしてあれですけど、まあ本当ようやくですね、10月ですからね、涼しくなってもらわないとねちょっと困りますよね。
そうですね、秋らしくなっていくのはいいですね。のところで社長、リスナーさんからメッセージが届いてますよ、
はい、ねえ本当に嬉しいですね。加古さんちょっと読んでもらっていいですか。ただし訳あってね、ちょっと途中までっていうことになりますけど。
はい、わかりました。ではご紹介しましょう。こんばんは、黒木名社でご椅子といただきました。かわいい絵文字入ってます。山梨県笛吹市から聞いていますということです。
はい、
大井建設の社長様のお話気になりますね。前回聞いていただいてのメッセージですね。日本向けの小麦には発がん性物質が入っていて、ひどい話、12月とは言わず早急に話してほしいです。でまだ続きがあるんですが、
はい、
これはまたということで、ね、このメッセージいただきましたよ。
ありがとうございます。山梨県の笛吹市で聞いてくださってるんですよね、うん、まあ、すいません、今回はちょっとね途中までとさせていただきましたが、黒木、名社さん、うん、後半のね文章で話すことをね実はねちょっと見抜かれちゃってたもんですからね。
そうなんですね、黒木名社さんすごいですね、
はい、まあそういうわけですが、その中でね一つだけ12月のテーマを、うん、前回予告しましたが、
うん、
新高山登れでしたね、うんうん、黒木名社さんもその意味知ってました、
はい、
加古さん、新高山は漢字で新しい高い山と書いて新高山って読むんですが、
うん、
標高が3952メートルあります、
うん、
これね日本で一番高い山ですね。
ちょっと待ってくださいよ、日本で一番高い山は富士山じゃないですか。富士山は確かミナナローの3776メートル、
はい、
あれ新高山3952メートル、富士山より高いって。でも日本に新高山なんて聞いたことありませんでしたよ。ありませんよね。
いえ、ありますよ。
え、
だって黒木名社さんのメッセージにもちゃんと書いてあったじゃないですか、
うん、
日本で一番高い山ですと。
どういうこと。
はい、まあこの件はねまた12月に取っておきましょう、
うんうん、
はい、12月のテーマは新高山登れです。
ちょっと先になりますので、なんかもやもやするな。もう分かりました。じゃあさてさて社長、今月のテーマは何なのか教えてください。
はい、今月のテーマは天高く馬こゆる秋です。
おお、10月にぴったりの言葉ですね。
そうですね。それでは加古さん、この言葉の意味は何ですか。
それなら簡単です。よく聞きますからね。天がお空が高く感じるほど澄み切った天気 で、
はい、
でお馬さんも太ってたくましくなるような、まあそんな実りの秋ですかね、はい、うん、まあ、過ごしやすいし食べ物も美味しくなる季節という感じでしょうか。
まあ大正解ですね、
はい、
おそらく皆さんもこんな風に理解されてますよね、
うん、
まあ、実際に秋はお米も取れるし野菜や果物も美味しいし、それから食欲の秋ですよね、
はい、
馬も太るかもしれませんが僕たちも気をつけなければなりませんね。
はい、気をつけます。
はい、それから確かに空気も澄みますね、
うん、
島だから富士山がね見えるではないですか、
うん、
あの富士山も夏よりも秋や冬の方がはっきり見えますよね。
そうですそうです。夏は少しぼやけて見えますが、秋から冬にかけて本当にくっきりはっきりと綺麗に見えますもんね。日本一の富士山が。
こだわってますね。
はい。
これね、空気が澄むのはちゃんと理由があるんですよ。
え、そうなんですか。
はい、夏に発生する高気圧ね、はい、これ海上で発達するんで あの空気が湿っているんですね、うん、だから遠くは少しぼやけて見えますね、うん、それが秋から冬になってくるとこれ大陸で発達する乾いた高気圧、こちらが優勢になるので空も澄んで見えるんですよね、うん、だから富士山もはっきり見えます、うん、それとね雲が変わりますね、はい、夏は入道雲ですよね、うん、結構ねこの低い位置にあります、うんうん、秋になってくると今度はねイワシ雲ですね、はい、これはあの空の高いところで薄くこうね広がります、うん、まあこんな理由でね本当に天が高く感じるんですね。
なるほど、ちゃんと理由があったわけですね。ところで一つ質問なんですが、はい、なんで馬なんでしょうねいや実りの秋、食欲の秋は分かるんですが、なぜ超えるのが馬なのかなと思いまして。
いや加古さん、いいところに気がつきましたね、
はい、
実はねこれね加古さんに聞こうと思ってたんですよ。なぜ馬なのか。でもね、牛でも豚でもいいですよね。
いや豚さんはちょっともともと太ってますからね
あのねこれって実は万里の長城と関係があるんです。
万里の長城ってあの中国にあるあのすごく長い万里の長城ですか。
そうです、馬が超えるから万里の長城を作ったんです。
全然わからない
あの昔ね、あの中国では秋になると、うん、あのまあ、昔といってもね本当大昔、うん、紀元前700年、だから今からね2700年ぐらい前ですよ。中国でねその頃周と呼ばれる時代ですね、うん、まあ、この後紀元前221年、うん、紀元前221年に秦、ね、うん、秦の始皇帝、うん、聞いたことありますよね、
はいはい、
その秦王朝の時代になります、うん、まあ、今人気のキングダムの時代ですね。
おー、キングダム、キングダムは知ってますが、まあ、とにかく大昔ってことですね。
はい、はい、そうです。その頃の、中国の北方ですね、北の方、うん、その方に住む、まあ、今の、ね、モンゴル高原あの辺りになるんですけど、うん、まあ、そこに住む、ね、遊牧騎馬民族、
はい、
まあ、秦からその後の漢っていう時代になるんですが、うん、その頃は匈奴って呼ばれていました、
うん、
この匈奴が秋になると南下してね、収穫したその作物をですね略奪しにやってきたんですね。この北方民族の冬は本当に厳しくて、うん、食料がねあの取れないんですよ、
うん、
だからねあの秋に襲ってくる、うん、でこの秋に襲ってくるときに乗ってくる馬が、うん、この春から夏にかけてこう、ね、草がいっぱい生えてきますから、うん、そういうのをいっぱい食べてですね丸々と太って元気もりもり、こういった馬になるんですよね、うん、だあのつまりですね、秋も深まり空が澄んで高く見える頃になると元気に肥えた馬に乗って強度が食料を奪いに襲ってくるから気をつけろというね警告の言葉だったんですね。そしてあの北方民族から守るために万里の長城が作られ始めたっていうことなんです。
いやそれは知りませんでした。まさかもともとは警告の言葉だったとは。それも秋に馬が越えるんじゃなくて越えた馬に乗ってくるってことだったんですね。
そうなんですね。まあもちろんね今はそういう意味ではほとんど使ってませんよね。
うん、そうですね。でも丸々と太った馬に乗った騎馬軍団が退去して襲ってくるというイメージが、いやー今聞いててなんだか頭に焼き付いてしまって今夜夢に出てきそうです
まあすいません、それはね本当に申し訳なかったですね。
でも社長、今回なんでこのテーマにしたんですか。
はい、そうですね、あのまあ単純にね馬こゆる秋で美味しそうなね食べ物の話でもしようかななんて思ったんですが、うん、まあ食の話になりますとねもうずっとこの頃も言ってますけど、まあどうしてもね思うところが、まあ、ありまして、
はい、
まあ、外敵が襲うっていうねこれ元々のこのイメージで、うん、輸入産品のね話をねしたいなと思いました。
輸入産品って言いますと。
はい、果物ですね、
うん、
はい、その中でも主に柑橘類のことをね話したいと思います。
柑橘類ですか。柑橘類というとみかんとかオレンジですかね、うんうん、甘酸っぱくて大好きな果物です。 社長も柑橘類は好きですか？
いやもう大好きです、うん、あの甘いのもね好きなんですが、あの酸っぱいのもね好きなんですよ、うん、あのレモンとかあのシークワーサーね、うん、そのままねジュッとこう絞ったあの 100% 果汁、もうこれもねごくごく飲んじゃいます。
すごいそんなに酸っぱいの得意だったんですね酸っぱいのあなんか今ジュワッとしてきました、それをごくっといけるということは本当に好きなんですね。
はい、でも加古さんもね、あのレモンの丸かじりとかですね、それから輪切りにしたねレモンこう砂糖とか蜂蜜につけてこう、うん、皮ごと食べたりしたことないですか？
おお、ありますあります。さすがにねレモンの丸かじりっていうのはありませんが、輪切りにして砂糖とか蜂蜜につける、それからワインにねつけたこともありました。美味しかったですよ。
ワインですか、うん、なんかそれもね美味しそうですね。もちろん皮ごと食べるんですよね？
はい、もちろん皮ごとです。なんかその方が栄養があるとかって姉が言っていたので、それにあの苦味のところを食べてるっていう、それがまたいい感じなんですよね。
そうですよね。あのねやっぱあれ皮ごとだから美味しいんですよね、
うん、
じゃ あのその柑橘類ですけどね、うん、輸入品といえば どんなものがあると思います？
輸入品、柑橘類、そうですね、はい、スーパーの棚に並んでますよね、
はい、
まずオレンジとか、
うん、
ネーブルとかグレープフルーツも、うんうん、はい、まあ、それからなんといってもレモンもありますよね。
あ、そうですね。他にもライムとか、うん、スイーティーなんていうのもありますよね、うん、あ、はいはい、まあ、そういった柑橘類が輸入されています、
うん、
はい、まあ、品種によってね多少違いはありますが、輸入先はねこれ圧倒的にアメリカ、もうね7割から9割以上占めています。
うん、
あと他には、オーストラリア、うんうん、南アフリカ共和国、チリ、それからイスラエル、まあ、こんなとこからね輸入してますね。
そうなんですね。もうほとんどがアメリカからなんですね。
そうですね。それでほとんどの果物は船ですね、
うん、
そう船で運ばれてきます、
うん。
日本までねどれぐらいかかると思います？
船ですもんね。 2,3 日ってわけにはいかないでしょうけど、でも生ものだしね。まあだからやっぱり1週間ぐらいってとこでしょうか。
そうですね。まあ前にもねあの水ミネラルウォーターの時にねお話ししましたけど、あの時も結構かかってましたよね、
うん、そうでしたね、
これね早くてもまあ2週間、まあね40日ぐらいまでかかるっていうふうに言われてます。
そんなにかかるんですか？
はい、まあさっきねあの加古さんも生ものとね、うん、言いましたけど、生ものはね長い間ほっといたらどうなります？やっぱり腐ったりとかね、
うん、
カビが生えたりしますよね。
ですよね。なんか社長悪い予感がしてきたんですけれどもなんかとなっているうちにもう今日そろそろ時間なんですけど。
あ、そうですか。まあそれではね続きは次回ということですね、
うん、
次回ね加古さんの背中がゾクゾクすることになりますよ。
何ですかそれ、なんか怖い怖い予感がしてきました。今すぐ聞きたいけれどもでは今日はまたもお時間ということで、
はい、
次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気になる。さあゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ここからは大井建設広報の羽ばさんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。
ありがとうございます。今日は大井建設初の音楽イベントのご紹介です、
はい、
タイトルがミナローザライブ、シンガーソングライター横山豊彦と希望を歌おう。パチパチパチパチあの横山豊彦さんっていう方はね、あの掛川を中心に活動なさっているんですが、うん、あの本来はね特別支援学校で働いているあの一般の方なんですね。プロのミュージシャンではないんです、
うんうん、
で障害者施設やイベント等で演奏活動を行いながら、うん、仕事をなさっているんですけれども、障害者の思いを歌う第42回綿帽子音楽祭にてご自身が作曲した僕はいつも寝ていますという曲が文部科学大臣賞を 受賞したこともあるという、ね、素晴らしい方なんです、はい、この横山さんのライブを健康オタク社長の食の安全のお話と一緒に今コラボしながら、どういったコラボなんでしょうまだ本当に私たちもね、どうなるかわからないんですけれども、
はい、
10月15日、うん、土曜日、うん、14時から15時30分場所は静岡市のカフェミナローザさんで開催します、
はい、
で入場料はゼロ宣言のアンパンをそれとハーブティーなどの、ね、ドリンクがついて700円です、うん、ちなみに横山さんはギャラゼロ宣言です
そうなんですね
ゼロ円です
そうなんですね
そうなんです、まあ、それはもうね本当に心から歌を歌いたいみんなで楽しみたい、うん、だから希望を歌いたいっていう、うん、そういう思いでイベントをやります、はい、申し込みは私ども大井建設あるいは会場のカフェミナローザさんで、うん、受付をします。詳しくはホームページや SNS インスタグラムや、ね、Facebook でも公開してますのでぜひそちらをチェックしてください。
はい、ぜひぜひ気になる方またチェックをしてみてください。以前実はですね、はい、横山と豊彦さんとラジオを通じてお会いしたことがありまして、はい、このね僕はいつも寝ていますもご紹介させていただいたことがありました。とてもね優しいメロディーをねこの障害を持たれている方の詩に横山さんが作曲をされたということでね、はい、普段から様々な活動されている方ですもんね。
そうですよ、赤子さんともご縁があるんですね。
はい、はい、ご縁があって嬉しいです。はい、素敵なイベントのご紹介をしていただきました、はい、浜崎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ではこのコーナーですが、聞き逃してしまったとかもう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。